さあそれでは、メッセージに入っていきたいと思いますが、いよいよローマ書8章が終わりまして9章に入ります。今日はローマ書第9章1節から5節を朗読します。ではローマの信徒への手紙第9章1節から5節。私はキリストに結ばれた者として真実を語り、偽りは言わない。私の両親も聖霊によって証ししていることですが、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っています。彼らはイスラエルの民です。神の子としての身分、栄光、契約、律法、礼拝、約束は彼らのものです。先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出られたのです。キリストは万物の上におられる永遠に褒めたたえられる神。アーメン。まあ、先週ようやくこのロマ書の第8章、学び終えることができたわけですが、落ち着いて振り返って確認してみたら、この第8章、この第8章だけで11ヶ月学んだんですね。去年の6月からでしたね、第8章の一節が。でほぼ1年かけて、8章までじゃなくて8章だけですね。その前の1年で、まあ、1から7まで来たということなわけですけども、まあこれほどロマ書、しかもこの箇所を詳しく学ぶ機会というのは多分自分が牧師生きていて、牧師やってる限り多分ないだろうと思います。そんなことやったら一生かかっても福音全部語り尽くすってことできませんからね。まあしかしぜひぜひ覚えておきたいことは、それだけ学んでも学びきれないほど大事な教えがこの中にはある、このロマ書の中にはあるということですね。そのことはしっかり心に覚えておきたいなというふうに思いますね。さあそこで今週からは第9章を学び始めるわけなんですが、実はこの第9章から10章11章まで3つの章はある意味で特別な箇所と、いうことができるんですね。というのはこの箇所に記されている内容は、新約聖書の中にたくさんパウロの手紙ってあるじゃないですか。パウロの手紙ってまあそれぞれ特徴があるんですが、まあ同じようなことが、まあ、福音がもちろん語られているわけなんですが、しかしこの箇所だけは他の手紙の中では、まあ、一切ちょっと大げさかもしれませんが、でもほとんど語られていない、本当にそういう意味で独特な内容がここに語られている箇所なんですね。昔からこの箇所はよくユダヤ人問題を論じている箇所だと言われることがあるんですが、なんでここでユダヤ人の話がいきなり出てくるのか、不思議な気がしますよね。今まで信仰義人について語ってきて8章で学び終えたわけですが、語り終えたわけですが、で9章になった途端に突然イスラエルの話が出てくるということなんですけど、それはこれまでパウロは人類の救いのための神のご計画、ね、キリストへの信仰によって義と認められるっていうね、信仰義人、そしてその救いの確かさっていうことについてずっとこう述べてきたわけですよね。皆さん一緒に学んできましたね。その神のご計画の中には実はユダヤ人が選ばれて、そして神のためにイスラエルとされているという事実があったわけですよね。そうですね。しかもその神とされたユダヤ人が人類を救うためにわざわざ天から降りてきてくださった救い主キリストを拒絶してしまった、そして十字架にかけて殺すようなことまでしてしまった。その上そのキリストを信じて生まれた教会クリスチャンたちを迫害するようなことさえしていたという現実があるわけですね。一体神の民はどうなっちゃったんだろうか、神様のご計画は失敗してしまったんだろうか、ね、ユダヤ人を選んだというね、神のご計画は失敗してしまったんだろうか、選ばれて神のことされたはずなのにユダヤ人は滅んでしまうんだろうか。おそらく当時の多くの人々はそういう疑問を持っていたと思うんですね。いや現代に生きる私たちだって神の計画を知れば知るほど、あじゃあ何この選ばれた民はどうなっちゃうんだろうかってね、これ神様の失敗ってことってやっぱり疑問に思うこともあり得ることなんだろうと思いますね。しかも実はこのことは パウロにとってはもっと大きなことであって、パウロ自身もユダヤ人ですよね。しかもパウロはキリストに出会い、キリストを信じる前には彼自身もまたキリスト教会を迫害するものであった、まあ、そういう背景がありますから、この問題はパウロにとってはどうしても考えずにはいられない、飛ばすこともできない、そういう重要な意味があったものであって、ただ単に重要な問題ということ以上にパウロにとっては深い悲しみであって、大きな心の痛みとなっていたと、パウロ自身が語ってますよね。私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがありますって。パウロはこの続きの10章の1節でこう書いてるんですね。10章1節、兄弟たち、私は彼らが救われることを心から願い、彼らのために神に祈っています。パウロはここで単にいわゆるこうユダヤ人問題を、客観的に論じようとしてるわけじゃないんです。祈ってるんですよね。彼らの救いのために祈り願っている、祈りつつ神様に問いかけ、その答えを得ようとしている、そうではいられないような強い思いに駆られながらパウロはこの文章を書いてるってことなんですよね。パウロは4節で、先ほど読んだ4節でこう言いました。彼らはイスラエルの民です。神の子としての身分、栄光、契約、立法、礼拝、約束は彼らのものです。これがね、イスラエル、神に選ばれた民なんだってことですね。誠の神様を信じることによって一つとなって生きていたはずの民、少なくともそれが御心であったわけですよね。それは神の子たる身分に生きることでもあった、神の子として生きるってことですね。イスラエルっていうのは自分たちを神の子と呼びうる信仰の民であったってことです。皆さん、神の子だって自分で自分をこう呼ぶことができるっていうことですよね。私たちは神の子とされてるんだ。そしてそのことのゆえに、実際にイスラエルの民の中には神の栄光が表されました。いろんな奇跡が行われました。またそのことにゆえに神様からの約束も与えられていた。さらに言えば神のこととしてふさわしく生きる道を説く教え、律法も与えられていたわけですよね。何よりも私たちの心をこうに留めるべき言葉の一つは礼拝という言葉、ここにね、礼拝って出てきますよね。パウロは礼拝に生きる人だった。神様を拝み続けた人物だった。自分自身と自分の兄弟と自分の家族、親族たちと自分の仲間たちと一緒に同じ神の名を呼ぶことを喜びとして、誇りとして、そこで自分が自分であるということをこう確認することができた。それは礼拝っていう場なんですよ、皆さん。これ何気なく毎週やってますが、クリスチャンはここで自分の居場所を見つけているってことです。それがキリスト者だってことですよね。そこに家族がおり、友達が、仲間がおり、そういう中で礼拝をする中で私たちは自分ってことがはっきり掴んでいくことができるんです。逆に言えばこっから離れていたら私たちは自分が分かんなくなっちゃうんですね。信仰者としての自分がですよ、うん、それが礼拝というものですよね。しかもそれについてパウロはこう言いました。先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出られたのです。全人類の救い主であるキリストが、全ての人々の救いの力となるべきそのお方が我々ユダヤ人の中から生まれてくださったんだって言ってるんですよね。そういう意味で私たちは確かに神の民なんだっていうことですよね。ところがそれにもかかわらずイスラエルの民はこのキリストを受け入れなかった。キリストを救い主として受け入れることができなかった。それどころかこのキリストを殺してしまった。そしてユダヤ人たちはイエス様を信じる多くの人々、クリスチャンを、そして教会を迫害さえしたんだ。パウロ自身もその迫害の先頭に立った人だった。そしてそれだからこそパウロはここで今深い悲しみと大きな心の痛みを感じざるを得なかったっていうことですよね。多分あの聖書には詳しくは書いてないんですけど、あのパウロはこういう思いをここで告白し書いてるわけなんですが、 この告白をしている時のパウロの心には多分ね、自分と一緒にキリストを信じて礼拝してくれないままでいる家族のこととか、ね、親戚のこととか仲間たちのこととかね、そういう人たちの顔が思い浮かんだに違いないと思うんですよね。いまだにキリストを受け入れてくれないあの人、この人、こっちをどうしても向いてくれない、そういう痛みのを覚えながらこの手紙を書いていたに違いない、この箇所をですねパウロは書いていたに違いない。しかしここでしっかり皆さんと一緒に確認したいのは、そういうふうにキリストの救いを拒否している自分の親族家族の中に立ってパウロがここで語っていることは決して恨み事じゃないってことですね。全くね、信じないで困ったやつだとかね、ダメなやつだとかですね、そうやって文句を言ってるわけじゃないわけですよね。神様に問いかけてるんですね。神様、あなたの救いはどこにあるのですか、あの人、この人、この家族を救ってくださらないんですかってね、そういう思いを持っていたに違いない。あなたの救いはどこにあるのですか、神様が選んだ民ではありませんか、神様が支えてきてくださった民ではありませんか、どんなに罪に陥ることがあっても保ち続けてきてくださったその民ではありませんか。そしてしかもそこに救い主イエス様が生まれた民なんですよね。すごい民なんですよね。しかしこともあろうに、あなたがお選びになったこの民が他のどの民よりも固くなにキリストを拒絶するような、そういう民となってしまった。本当にあなたの計画は失敗していないんでしょうか、ね、そういうギリギリの問いかけっていうものもあったとしてもおかしくはない。それほどパウロにとってはこれ大きな大きな深い問題だったんだろうと思うんですよね。あなたの計画は失敗してしまったのではないですかと、そういう問いかけですね。皆さんどうでしょう、信仰を持ってやっぱりね、なんでこんなことがっていうことにぶつかった時に誰しもが問うと思うんですね。ただその問い方ってとても大事なことで、あの信仰というのは決してそういう問いかけ疑問というのが全く湧いてこないってことじゃないんです、ね、信じてる人は全く迷わない、疑わない、そういうことじゃないんですね。いろんな迷いや疑い疑問も湧いてくるんですが、まさにその信仰というのはこの神に問いかけていくことなんですよね。その問いを疑問を神に向けていくこと、それが信仰なんですよ。皆さん分かりますかね。花から神様を全く信じてない人は神に問いかけることなんか全くないんです。わかりますか。キリスト者だからこそ神様これはどうなんですかって神に問いかけるんですよね。パウロはまさにそういうその問いかけを神様に向けていった、神に向かってこのように真剣に問いかけていった。実はそれは信仰の大事な一面なんだってことです。言い方を変えると、もしこういう真剣な問いかけが全くないような信仰があるとすれば、それはおそらく非常に弱くて未熟でね、まあ、大体得てして自己中心なものになってしまっている危険があると言ってもいいんじゃないかと思うんですね。一人の神学者がこんなこと言ってたんですね。私たちキリスト者の信仰はうっかりすると毎日毎日起こっていることの中で良いことばかり続いていれば安心している信仰になりかねない。自分の家族が皆教会に行って洗礼を受けてくれればそれで満足する信仰でしかないかもしれない。万事全てのことがうまくいっていると思える時にしか成り立たない信仰であるかもしれない。皆さんどう思いますか。万事うまくいってんだからいいじゃんってねでもそういう時にしか成り立たない信仰って分かりますか。つまり物事がうまくいかなくなった途端に疑い始める、文句を言い始める、本当になんか落ち込んでしまう、あるいはもう礼拝からも何からもすぐ離れてしまう。それは本当に信仰かってことですよね。 っかりするとクリスチャンもそうなりかねないことがあるよとこの神学者は警告をしているわけですが、パウロにとってこのユダヤ人問題というのはそうなってもおかしくないぐらい大変な大問題だったんですね。でもその中でパウロは問いかけたんです、神に向かって。そこにパウロの信仰があるということですね。この時パウロは深い悲しみと耐えざる心の痛みを感じていました。この悲しみ、この痛みは自分が原因で起こっている痛みじゃないんですよね。他者のために、自分が愛している者たちのために、その人を愛しているからこそ、その人たちを愛しているから生まれてくる、そういう痛みですね。こういう痛みを本当に真剣に受け止めて、こう神に問いかけていくって意外に難しいことなんだろうと思うんですね。例えば私たちが子育てをすると、子供を育てるって大変なことですから、なかなかね思うように育ってくれない、親として当然痛みを覚えますよね。なかなか分かってくれない子供をとっ捕まえてね、なんて言うだろうか、お前のために私がどんなに苦労してるか一度も考えたことがあるかってねそう言われて、はい分かりましたっていう子供なんか一人もいないわけですよね。また押し付けられちゃったって思うだけですよね。あるいは学校の先生がね、生徒に向かってね、お前よりも俺の方がよっぽど苦しいんだってね言ってみたところで、生徒にこう教育的な効果があるかって言ったら、あるわけがないですよね。だからパウロは神に問いかけるんです。その思いを、その痛みを、その悲しみを神様に向けていくんです。そこに信仰があるってことですね。この9章は当然ですが8章に続いているわけです。で、8章まで何が書かれてきたか、これ皆さんここにいる人たちはみんなもう説明しなくても分かってるわけですよね。信仰による義、その信仰による救いのいかに確かなことかということが8章までに語られてきたわけですね。そしてその最後の8章の最後では、これ先週学んだところですが、こう言っていましたね。パウロが、私は確信しています、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。このキリストの愛があるので、このキリストの愛をパウロは確信しているので、ここで大きな痛みを覚える自分のその親族の救いについてきちっと神に祈り、そしてこうして手紙にね書くことができているんですね。愚痴とか不平不満じゃなくて、きちっとした形でこれを書くことができているようになっている。パウロはこの一節の中で、さっき最初に読んだ中でね、一節で聖霊によって証ししていることですがって書いてますが、その聖霊が何をしてくださったか、8章の中ではね、御霊によって私たちは自分が神の子供とされているってことが分かるって話でしたよね。それから御霊はどんなことをしてくださるかというと、祈ることができないほど苦しい中に御霊がうめきを持って私に代わって祈ってくれるってあるじゃないですか。御霊の助けがあるんだよってことをパウロは書いたんです。まさにそういうことをパウロは確信していたんですね。だからこそこの深い悲しみ、深い痛みっていうのを愚痴とか文句じゃなくて神に向かって祈り、そしてこうして手紙にしたためることができたっていう。この子がいるおかげで、こんな生徒がいるために自分は親として、あるいは教師として苦労してるんだっていうね、そういうことじゃなくて、そういうこと、ところから生まれてくる痛みじゃなくて、自分を愛してくださっている神の愛に生きるからこそ、どうしてこの子が、なぜこの自分の家族がまだ救われていないのか、自分が救われているにもかかわらず、なぜこの子が、あの人が救われていないのか、そう問わずにはおられないところから生まれてくる痛み、その悲しみなんですね。パウロが感じていたのは、御心にかなう悲しみは真の悔い改めに私たちを導くってね、そして平安をもたらすということが言われてますが、まさにそういう痛み、悲しみをパウロは実感していた。それは自分のために痛みを悩みを担い続けてくださった実はイエス・キリストの姿を映し出すような悲しみであって痛みであったと言ってもよいかと思いますね。 だからパウロは、あ、パウロじゃなくて、だからそのパウロの中にあったその思いはこういうことをさえパウロに願わせた。3節を見てください。私自身兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っています。どれほどイスラエルの人々がイエス様を受け入れなかったとしても、でもパウロにとってやっぱり彼らは兄弟であり姉妹なんですね。神の家族なんですよね。そして彼らのためならば自分が神から見捨てられたものとなってよ、なっても良いとさえパウロは本気で思えてたってことです。皆さん知ってますかね、旧約聖書の出エジプト記の第32章でイスラエルの民が偶像に走って大きな罪を犯した時に、その民を導いていたモーセがどうしたか。モーセは神の前にひれ伏して祈ったんですよね。この民の罪をどうか許してください。この民が滅ぶのでしたら、身代わりに私を、あの命の書から私の名前を取り去ってください、消し去ってくださいって祈ったんですよね。全くパウロのこのロマ書の言葉と内容と同じですよね。そしてこのパウロもモーセもこのその心を映すかのように、イエス様のその十字架ってまさにそういう見業であったということですよね。つまりモーセもパウロもある意味イエス様の見姿をあるその瞬間表していたということができるということですね。イエス様は私たちの救いのために自ら十字架について神の呪いを受けて死んでくださいました。私自身兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っていますってパウロが言った時に、それはもうまさにこのイエス様が十字架で示してくださったその御業を言って、あるいはイエス様が弟子たちにね、自分の十字架を追って私に従いなさいって言いましたよね。まさにそういうことをパウロはここで語っていたってことです。生きていたっていうことですよね。そういう思いの中で初めて語りうる痛みというものがある。そういう思いの中で初めて知ることができる痛みというものがある。そして実はこの痛みのないところには、本当の意味でユダヤ人のその問題というものをこう論ずる余地はパウロの中には全くなかったってことですね。パウロは絶えず祈りなさいって教えましたね。祈るたびに絶えざる痛みがパウロの心の中にうずいたんだと思うんですが、そのうずきの中で、神様どうぞ私の家族をあの人をこの人を救ってくださいとパウロは祈り続けてきた、同胞のためにね。でもこれは全く私たちも同じで、今私たちの教会に、私たちの一人一人に問われていることも、こういう耐えざる痛みを覚えて捧げる耐えざる祈りっていうことなんです。そこに私たちの愛が始まり、そこに教会の伝道が始まり、そこに真実の私たちのこの国における使命を果たす道が開けてくる。この祈りなくして、この痛みなくして教会の成長も発展もあり得るはずがない。多くの人々の救いはあり得るはずがない。リバイバルは起こりうるはずがないということです。そういう意味でこの箇所に記されていることはパウロだけの問題では全くない。今キリストを信じ、キリストによって生かされて、こうして使わされている私たち自身もの問題でもある。神様の恵み深い御心を信ずる私たちもまた、ね、こんなはずじゃなかったんだけどなってね、そう思わされるようなことが少なくないんだと思いますよね。神様がどこで支配していると言えるんだろうか。神様が全てを思いのままに動かしておられるなら、なんでこんなことが起こるんだろうか。神のご計画が成就するなんてとても信じられないと思えてしまうようなことが私たちにもありますよね。クリスチャンがこんな状態であるなら、教会がこんな状態にあるなら、神の支配なんてなんで信じられるのという人もいますよね。おそらく多くのクリスチャンがそういう思いに何度も何度も陥ることがあるんだと思うんですけれども、この重大な問題についてパウロはじゃあどういう答えを 得ているんだろうか、まあ、答えがあってこの9、10、11を書いてるんですよ。もちろんね、もちろんその詳細はこれから、まあ、何回かに分けてこの9、10、11を学んでいって確認するんですが、実はパウロはこの結論をこの最初の頭の部分でもう少しだけですけど、でも決定的なと言ってもいいぐらい大事な先取りをして語ってるんですね。語っちゃってると言ったのがいいかな。それは何かというと、5節の最後でパウロはこう言った。先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出られたのです。その次、キリストは万物の上におられる永遠に褒めたたえられる神、アーメンって言ってるんですね。突然ここでパウロは称栄をしてるんですよね。ずっと普通にこう書いてきたわけですが、ここでイエス様を万物における神、上におられる永遠に褒めたたえられる神、アーメンって褒めたたえる言葉を思わず知らずと言ってるんでしょうかね。パウロは書いてしまった。人として生まれたキリストは人としてはユダヤ人なんですよね。しかしこのお方は同時に万物の上にいます神でもあるのだってパウロは賛美した。このお方は確かにユダヤ人として人として生まれたが、同時に神であられるのだ。そしてこのお方が神であられる以上、そこに全ての問題の解決があるということだってことです。確かに問題は難しく見える。神のご計画はもうすでに破れ去った方も思われる。あのユダヤ人の見たらね、手たらくをね。しかしそれは物事を人間の側から見た時の話なのだ。イエス・キリストが万物の上に立つ神であられるということが賛美をもって告白できるとしたら、ものの見方は全く違ってくる。混乱に混乱を重ねているように見えるようなことが、実は人間の方から見ようとするからそういうことしか見えないんであって、神が支配しておられるということは決して崩れるはずのないものであって、何がどうなっても一切が矛盾しているように見えたとしても、神は依然として神であり、神の御心は誰にも妨げられずに貫かれていく。それが神であり、それが神のご計画なんだ。そのことをパウロは実は8章までで語ってきたわけですよね。具体的にこのユダヤ人のことに関して、じゃあユダヤ人がどうなるのかってこれから学んでいきますけど、私たちにとっても神の計画の全てが見えてるわけじゃないですよね。これからどうなるかわからない。その内容的なことが みんなが全てわかるわけじゃない。しかしそれにもかかわらず、私たちは揺るぎない確信を持つことができる。動くことのない望みを持ちうることだけは間違いないんだ。パウロにとってそれはたとえそのために自分が呪われることになっても同じことなんだとパウロはここで語ってるわけですね。その確信がキリストへの賛美となってここでほとばしり出てきた。この賛美以外にそれを表す言葉は他にないと言ってもいいかもしれませんね。これによって全ての解決が信じられているということですね。こうやってパウロはこの9章を書き始めるんですが、この3つの章の一番最後でパウロは何と言ってるか、そこも最初に見ちゃいましょうね。第9章から始められたこの問題の最後にパウロは11章の33から36でこう言いました。ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし、神の道を理解し尽くせよ。一体誰が主の心を知っていたであろうか。誰が主の相談相手であっただろうか。誰がまず主に与えてその報いを受けてあろうか。すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。アーメン。つまりこのユダヤ人についての記述は全部キリストへの賛美によって始まり、キリストへの賛美によって終わってる、結ばれてるってことですね。全ての問題の解決はここに始まり、ここに終わることが言える。神への賛美と礼拝、ここに全ての問題の解決の土台があり、これを抜きにして真の解決はありえません。それを明瞭に理解し受け止め生きるのがクリスチャンだってことです。キリストの教の信仰だってことですね。真実な恐れを持って心から神を褒めたたえ、全身全霊で主を礼拝する民、それがキリスト者であり、それが私たちのあるべき姿、それが私たちの持つべき信仰であるということですね。 まあ、これからイスラエルについて詳しく学んでいきますけれども、結論をまず最初に確認しておく、まあ、そこからそういう形でですね、この箇所を学び始めていきたいと思います。一言になります。仰ぎ願くは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。私たちの救い主、主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。